Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Luke chapter 4, verses 36 to 37.
ルカの福音書4章36、37節を開けてください。
All the people were amazed and said to each other, What words are they? These are, with authority and power, he gives orders to impure spirits and they come out.
人々は皆驚いて互いに話し合った。今のお言葉はどうだ？権威と力とでお命じになったので、汚れた霊でも出て行ったのだ。
And the news about him spread throughout the surrounding area.
こうしてイエスの噂は周りの地方の至るところに広まった。
The title of today's message is More Than Just Words.
今日のメッセージのタイトルは言葉以上のもの、単なる言葉以上のもの。
Today's message continues on from the last two messages.
今日は過去2回のメッセージに引き続いての内容になります。
In particular, we are going to be looking at the reaction that the people who witnessed Jesus casting out the demon had.
特に今日はイエスが悪霊を追い出したのを見た人々の反応を見ていきます。
The thing that the people noticed most about this event were the words that Jesus spoke.
人々が最も注目したのはイエスが発せられた言葉でした。
From their reaction, we are going to examine five reasons why words are more than just words.
なぜイエスの言葉は単なる言葉ではないのか、その理由を人々の反応から5つ見ていくことにします。
However, it's not just for our information, but it's also a lesson for us, as we need to be careful with the words that we use.
これから見ていくことは、言葉についての単なる知識を得るだけではなくて、言葉を使う私たちへのレッスンでもあります。
Let's turn now to James.Chapter 3, verses 2 to 5.
ではその言葉についてヤコブの手紙から見ます。ヤコブの手紙3章2節から5節です。
We all stumble in many ways. Anyone who is never at fault in what they say is perfect and able to keep their whole body in check.
私たちは皆多くの点で失敗をするものです。もし言葉で失敗をしない人がいたら、その人は体全体も立派に制御できる完全な人です。
When we put bits in the mouths of horses to make them obey us, we can turn around the whole animal.
馬を御するために靴輪をその口にかけると馬の体全体を引き回すことができます。
Or take ships as an example. Although they are large and driven by strong winds, they are steered by a very small rudder wherever the pilot wants to go.
また船を見なさい。あのように大きなものが強い風に押されている時でもごく小さな舵によって舵を取る人の思い通りのところへ持っていかれるのです。
Likewise, the tongue is a small part of the body, but it makes great boasts. Consider what great forest is set on fire by a small spark.
同様に舌も小さな器官ですが 大きなことを言って誇るのです。ご覧なさい、あのように小さい火があのような大きい森を燃やします。
In our case, our words can be used for good or evil.
私たちにおいても言葉というのは善にも悪にも使われていきます。
We must ask God to help us tame our tongues, control our speech.
ですから、自分の舌を飼いならせるように、神様に助けていただけねばならないのです。
If we speak words of faith, we can also, as God's children, have the same impact that Jesus did.
信仰から出てくる言葉を話すとき、私たちも神の子としてイエスのように人にインパクトを与えることができます。
Indeed, today's verses give us a better insight into how our words can also have an impact.
今日の御言葉から私たちが使う言葉でもどのようにインパクトを持ちうるかがよりよくわかると思います。
So let us now examine these five reasons why words are more than just words.
では、言葉は単なる言葉以上のものであることを、5つの理由から見ていきたいと思います。
Firstly, because words impact emotions.
一つ目です。言葉は心を動かす。
The first part of verse 36 says, All the people were amazed.
36節に人々は皆驚いてとあります。
The Greek word translated in the NIV as amazed is thambos.
ギリシャ語の新改訳聖書にはこの驚いてという言葉がthambos と書いてあります。
This word means to render immovable.
この意味は動けなくなるという意味です。
That is, the people were so amazed that they were literally stopped in their tracks what they were doing.
つまり人々はとても驚いて動きをストップしてしまうその状態です。
Certain things we say can have a big impact on others emotionally or even physically.
この言葉から人々が感情的そして身体的にも大きなインパクトを受けたことが確かにわかります。
We need to be careful of other people's feelings when we say something to them.
確かに人に何かを言うときには、相手の感情に注意を払うことが大切なのです。
1 Corinthians 13, verse 1.
では、コリント人への手紙第1。13章1節を見てください。コリント人への手紙第1:13です。
If I speak in the tongues of men and angelsBut have not love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal.
たとえ私が人の威厳や御使いの威厳で話しても、愛がないならやかましいドラやうるさいシンバルと同じです。
It is key that anything we say.That we say it in love, otherwise it may have a negative impact on others.
人に話すときには愛を持って話すことが鍵です。そうでないとネガティブなインパクトを与えてしまうんです。
So many times we can say hurtful things because we speak in haste.
急いでしまったために人を傷つけてしまうことを何度もやってしまいがちです。
Part of loving is considering others' feelings and thinking carefully about what we say.
相手のことを考えて、言うべきことに注意を払うことが 愛するということです。
Let's look at James chapter 1 verses 19 to 20.
ではヤコブの手紙一章19節20節を見ます。ヤコブの手紙一章19節20節です。
My dear brothers, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry.
愛する兄弟たち、あなた方はそのことを知っているのです。しかし、誰でも聞くには早く、語るには遅く、怒るには遅いようにしなさい。怒るには遅いようにしなさい。
Because human anger does not produce the righteousness that God desires.
人の怒りは神の義を実現するものではありません。
So often we need to learn to be better listeners.
Not
always jumping in quickly to express our thoughts and opinions with little regard to others.
人に対して注意を払わず、いつも自分の意見や考えを述べることに急いでしまわないことです。
If we want to share the gospel with others, we need to show others love and not hurt their feelings by always pushing our ideas on them.
人に福音を伝えたいときも、まず愛を示して、自分の考えをプッシュして、相手の感情を傷つけないようにすることが大切です。
Yes, there will be times that we can speak, but people will be impacted more by how we listen to them.
話すべき時は来ます。でも、私たちはどのように相手の話を聞いているか、ということの方が人はインパクトを受けるものです。
Let's learn to be better listeners.
より良い聞き役になることを学びましょう。
アーメン。
アーメン。
Secondly, words can speak God's truth.
二つ目です。神の真実を語れる。言葉によって神の真実を語れる。
The third part of verse 36 says, What words are these?
36節に今のお言葉はどうだとあります。
The people were amazed at the words Jesus gave because he spoke God's truth.
人々がイエスの言葉に驚いたのはイエスが神の真実を言葉で語られたからです。
If someone is filled with the Holy Spirit and speaks according to the Holy Spirit's leading, then the words they speak can speak straight into people's hearts.
人は聖霊に満たされて、人が聖霊に満たされて、その聖霊に導かれると、その発する言葉はストレートに人の心に入っていきます。
I've experienced it myself when I've been talking with someone and the Holy Spirit starts to lead the conversation.
私自身この経験があります。誰かと話しているときに聖霊が会話を引っ張っていったんです。
It has a powerful impact on the hearts of all involved in the conversation.
その会話の中にいた人々の心に話が力強く浸透したのです。
How do we stay sensitive to the Holy Spirit's leading?
では、こういう聖霊の導きに対して、私たちは自分をどう敏感にしておけるのでしょうか?
By not upsetting the Holy Spirit with our behavior.
自分の 振る舞いで聖霊を悲しませないようにはどうしたらよいのでしょうか。
Ephesians 4 verse 30 to 32。
ではそのことエペソ人への手紙4章で見てみます。エペソ人への手紙4章30から32節です。ローマコリントガラテアエペソ。
And do not grieve the Holy Spirit of God, with whom you were sealed for the day of redemption.
神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は贖いの日のために聖霊によって勝因を押されているのです。
Get rid of all bitterness, rage, and anger, brawling, and slander, along with every form of malice.
無慈悲、憤り、怒り、叫び、そしりなどを一切の悪意とともに皆捨て去りなさい。
Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as Christ God forgave you.
お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように、互いに許し合いなさい。
What kind of animal is the Holy Spirit symbolized by in the Bible?
皆さん、聖書では聖霊はどんな動物として象徴され、どんな動物に象徴されていますか？
Anyone?
Yes.
A dove.
白鳩です。
What do you think this means?
これは何を表していると思いますか?
The Holy Spirit is gentle and not forceful.
それは、聖霊は優しいものであって、強制しないものを表しているんです。
A dove will only dwell in a place where there is peace.
白鳩というのは、平和があるところにだけ住む。
If we live our lives in accordance with God's ways, keeping free from sinful behaviors, living peacefully, then we will be able to listen to the Holy Spirit's voice better.
私たちだって神の道に沿って罪深い振る舞いから離れて穏やかに生きれたら聖霊の声がより聞こえるようになるんです。
When our hearts are at peace, then we will be able to tune in to the Holy Spirit's voice.
心が平安であったら、聖霊の声にチャンネルを合わせられるのです。
Then we can speak God's truth into other people's lives.
そうして神の真実を他の人々にも語っていけるようになります。
アーメン。
アーメン。
Thirdly, words command obedience.
三つ目です。言葉は命令になる。従わせる命令になる。
The fifth part of verse 36 says authority.
36節に権威とあります。権威。
When Jesus speaks, there is obedience.
イエスが語ると、すべてのものが従うのです。
The demons obey.
悪霊が従って。
Illnesses are healed.
病気が治って。
And even the weather obeys his commands.
なんと、天気でさえイエスの言葉に従うのです。
His words have authority.
つまり、言葉が権威を持っているからです。
If we think about it, how was the world made?
この世界はどうやってできましたか?
By God commanding it to come about.
神が命令してできたんです。
Jesus said, that we also would be able to speak with authority if we have faith.
この私たちも信仰があれば、イエスの持つ権威を持って語ることができるとイエス自身が言われたのです。
Matthew 17 verses 18 to 20.
ではマタイの福音書17章18節から20節を見ます。マタイの福音書17章18節から20節です。
Jesus rebuked the demon and it came out of the boy and he was healed at that moment.
そしてイエスがその子をお叱りになると悪霊は彼から出て行きその子はその時から治った。
Then the disciples came to Jesus in private and asked, "Why couldn't we drive it out?"
その時弟子たちはそっとイエスのもとに来て言った。なぜ私たちには悪霊を追い出せなかったのですか？
He replied, "Because you have so little faith. Truly, I tell you, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, 'Move from here to there,' and it will move. Nothing will be impossible for you."
イエスは言われた。あなた方の信仰が薄いからです。まことにあなた方に告げます。もし、からし種ほどの信仰があったら、この山に、ここからあそこに移れ、と言えば移るのです。どんなことでも、あなた方にできないことはありません。
So let me ask you, brothers and sisters, why aren't we seeing these things happen?
では、兄弟姉妹の皆さん、なぜ私たちは、こういうイエス様が言われたことを見ることがないのですか？
It's simple because either we don't have faith or we are too timid to ask for something.
答えは簡単です。それは私たちの信仰が薄いからか、または臆病で求めないからです。
Now, I'm not saying that we should be asking for things just because we can or to show off. That's not the right way to exercise our faith.
これを聞いて、それなら自分にもできるというならやってみようとか、よしやってみせたいと思って神に求めてみるようにと私は言っているのではありません。それは信仰の正しい用い方ではないのです。
However, when there are mountains blocking us from sharing the gospel, then it's the right time to command them out of the way in faith.
ここが言ってることは、もし福音を伝えるのを邪魔する山があれば、信仰を持ってその山に動けと命令することは正しいことだと言っているのです。
Also, if there's a mountain blocking someone you know from coming to God, then by faith command that mountain to move.
また、誰かが神様につながろうとしているのを邪魔する山があるなら、信仰を持ってその山に動けと命令するということなんです。
Then we will see the gospel advance in this nation.
そうすることで、私たちはこの国に福音が進んでいくのを見ることになるということです。
アーメン。
アーメン。
Fourthly, words produce miracles.
四つ目です。言葉が奇跡を生む。言葉は奇跡を生む。
The sixth part of verse 36 says power.
36節に力とあります。
The underlying Greek word which is translated in the NIV as power is dunamis.
この力という言葉のもともとのギリシャ語は dunamis ということです。
This word means miraculous power.
その意味は奇跡的力です。
There is power in Christ's words to work miracles.
キリストの言葉には奇跡を起こすほどの力があったのです。
And if we think about it, our own words have the power to hurt or encourage others.
では、私たちの発する言葉を考えてください。人を傷つけたり、または力づけたりする力はあります。
If we rely on the Holy Spirit to work in our lives and speak through us, then our words can lift up others.
自分の人生を聖霊に委ねるとき、聖霊が言葉を発するとき、人々は力づけられるのです。
When we speak to people with the Holy Spirit, even miraculous changes can take place in their lives.
聖霊に満たされて人々と話すとき、人々の人生が奇跡的に変わることはあるのです。
John 14, 12 to 14.
ヨハネの福音書14章12節から14章見てください。ヨハネの福音書14章12節から14節。
Very truly I tell you, whoever believes in me will do the works I have been doing, and they will do greater things than these, because I am going to the Father.
誠に誠にあなた方に告げます。私を信じる者は、私の行う技を行い、またそれよりもさらに大きな技を行います。私が父のもとに行くからです。
And I will do whatever you ask in my name, so that the Father may be glorified in the Son.
また私はあなた方が私の名によって求めることは何でもそれをしましょう。父が子によって栄光をお受けになるためです。
You may ask me for anything in my name, and I will do it.
あなた方が私の名によって何かを私に求めるなら、私はそれをしましょう。
Jesus promised if we believe in him and do his works, then we will work miracles in many ways.
イエスを信じ、イエスの働きを行う者は、いろいろな形で奇跡を生んでいくとイエス自身が約束されているのです。
Through the Holy Spirit, we have been given power to be witnesses.
聖霊によって私たちは証人となる力が与えられるのです。
The things we say through the Spirit can work miracles in the lives of others.
聖霊によって私たちの発する言葉が人の人生に奇跡を生むのです。
Let the Holy Spirit work in your lives.
あなたの人生にも聖霊に働いていただきましょう。
Let the Holy Spirit do miracles with your speech.
聖霊にあなたの言葉を持って奇跡を起こしていただくのです。
アーメン。
アーメン。
Fifthly, words influence others.
言葉は人に影響を与える。
Verse 37 says, And the news about him spread throughout the surrounding area.
37節に、こうしてイエスの噂は周りの地方の至るところに広まったとあります。
In this last point, we are looking at the effect of the speech of the people who saw Jesus cast out the demon rather than Jesus' words.
では最後に、イエスが悪霊を追い出されたのを見た人々が言葉でどう、その人々の言葉が及ぼしたことについてを見ていきます。
At this time, only a few people had the Holy Spirit because it was before the outpouring of the Holy Spirit on the day of Pentecost.
当時、聖霊をいただいていた人というのはわずか数人です。なぜならこれは聖霊が下ったペンテコステの日以前のことだからです。
So it's highly unlikely that any of these people who witnessed Jesus casting out the demon were speaking through the Holy Spirit when they went out and told others about what they had seen.
ですから、イエスが悪霊を追い出したのを見た人たちが、自分たちが見たことを聖霊を通して人々に語ったわけではないんです。
What we can learn from this verse is the power of speech in spreading ideas and influencing others.
この御言葉から、この部分の御言葉から学べることは、人々に影響を与える語り方、語りの持つ力についてです。
Proverbs 11, verse 9.
箴言を見てみます。箴言11章9節。箴言11章9節です。
With their mouths, the godless destroy their neighbors, but through knowledge, the righteous escape.
神を敬わない者は、その口によって、隣人を滅ぼそうとするが、これ英語では滅ぼすがです。その口によって隣人を滅ぼすが、正しい者は、知識によって彼らを救おうとする。隣人を救おうとする。神を敬わない者は、その口によって隣人を滅ぼすが、正しい者は知識によって隣人を救う。
Wrong teaching, if it doesn't come from God,can cause such destruction to many people's lives if it's spread about.
神から来るものでない間違った教え、それが広まると、たくさんの人の人生に破壊をもたらすと言ってるんです。
Just look at all the damage of false religions and cults that they have done in the world.
偽りの宗教や世界に広がるカルトによってる、よって起こっているダメージを見てください。
Now let's read a passage from the next chapter of Proverbs.
では先ほどの、御言葉の続きで、12章を見てください。12章の17節から19節。
Proverbs 12 verses 17 to 19.
17節、12章の17節から19節です。
An honest witness tells the truth, but a false witness lies.
真実の申し立てをする人は正しいことを告げ、偽りの証人は欺きごとを告げる。
The words of the reckless pierce like swords, but the tongue of the wise brings healing.
軽率に話して人を剣で刺すような者がいる。しかし、知恵のある人の舌は人を癒す。
Truthful lips endure forever, but a lying tongue lasts only a moment.
真実の唇はいつまでも固く立つ。偽りの舌は瞬きの間だけ。
It's true that lies cause damage, but the truth will endure.
嘘というのは結局ダメージを招きます。でも真実は永続するのです。
Isn't it much better than to know the truth of God's word and spread that to others, to bring healing in the process.
神の言葉の真実を知って、それを人に伝え、その過程で人々が癒されていくことを見る方が何よりも何よりもずっと良いとは思いませんか？
Decide today to speak God's truth, to declare God's truth to others.
神の真実を自分の口で語り、神の真実を自分で表していくことを今日心に決心してください。
Let's influence the world for Jesus.
それが主イエス様のために世界に影響を与えていくことになるのです。
アーメン。
アーメン。